司法書士に聞いてみよう。皆さんこんにちは。宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみよう、パーソナリティの笹崎久美子です。毎月第4木曜日にお届けしているこの番組では、宮城県司法書士会の皆さんに身近な法律の知識や手続きの注意点などを分かりやすく解説していただいています。本日お越しいただいている先生です。自己紹介をお願いいたします。
皆さんこんにちは。宮城県司法書士会司法書士の千葉博と申します。
はい、千葉先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、連休も終わるともう梅雨という感じなんですけれども、先生、今日のテーマってどんなテーマになりますか？
今日は裁判業務についてお話ししたいと思います。
裁判業務について、はい。では私もね、いくつか知りたいことがあるので、私の質問の方からちょっと最初に始めたいと思うんですけれども、はい、裁判と言いますと、一般人の私としては弁護士さんっていう感じがするんですけど。
そうですね、
はいはい、司法書士の先生も担当されるんですね。
我々司法書士もですね、
はい、
登記業務がメインかと思いますが、
はい、
関西代理という認定試験を合格すると、
はい、
簡易裁判所で法廷代理人として訴訟活動をすることができます。
はいはい、関西代理人、
はい、
どういった漢字を書くんですか？
簡易裁判所の、
あ、
はい、
関西ですね、簡易裁判所の関西代理人、はい、それは司法書士の先生が新たに追加で試験を受けるんですか？
おっしゃる通りですね。
あ、はい、そうなんだ。大体皆さんお持ちなんでしょうか？
皆さん200時間の、
はい、
研修を受けて、
はい、
受験資格が発生しまして、毎年6月に、
はい、
試験があるんですけれども、合格されない方もいらっしゃれば、
はい、
そもそも関西代理の仕事をされない司法書士の方もいらっしゃるので、
はい、
ただ宮城県会の会員の中でもほぼほぼ関西代理を取得されて、
はいはい、
訴訟活動等のお仕事されている方が多いかと思います。
あ、そうなんですね、はい、それは司法書士の資格がある方じゃないともちろん受験資格がないわけですよね。
そうですね、
はい、あと勤務時間何時間とかそういうのはないんですか？
ないですね。
そうですか、はい、よくね、資格でなんかね、業務経験が何年以上とかっていうの資格もあるじゃないですか。
確かに税理士さんとかはありますからね。はい、
そうかなと思ったら、そういうものではないけど200時間の研修。
さようですね、はい、
司法書士になってから200時間の研修というのは結構こう厳しいものがあるんじゃないですか？
大体毎年毎年国家試験を合格された合格者を対象に研修をやるものですから、
はい、
我々の業務についてから特別研修という研修を受ける方っていうのは今ほとんどはいらっしゃらないので、ほぼほぼ毎年輩出される合格者を対象にやっている200時間の研修ですので、
はい、
仕事しながら受けるという方はなかなかいらっしゃらないかなと思いますね。
じゃあその後にお仕事先がだんだんこう決まっていくような。
そうですね、
そういった感じなんですね。はい、よくわかりました。ありがとうございます。
はい、
で先ほどの質問に戻るんですけれども、そうすると関西代理人ということですよね。
はい、
その資格っていいんでしょうか？
はい、資格というか、
はい、
資格と言ってもいいと思いますけども、
はいはい、その担当できるようになったら、
はい、
その後は、どういった形のものを担当されるんですか？
簡易裁判所というのが、
はい、
金額の上限が決まっていまして、
金額、
はい
はい、
140万円以下の民事事件という制限があります。
140万以下、何が140万以下ですか？
例えば借りたお金を返してもらえないので、
はい、
返してほしいという裁判を起こすときに、140万円以下じゃないと我々は代理活動ができないということになりますね。
なるほど、はい、ということは争っている何かの対象が140万円以下。
そうですね、
この言い方って変ですか？はいはい、っていうふうな上限があって、
はい、
じゃあそれ以下だったらもう何でも OK なんですか？
基本的には大丈夫ですね。ただ一応たとえ140万円以下でもできないものはありますので、
はい、それは 例えば
例えば強制執行に移るとたとえ140万円以下であっても、
はい、
管轄の裁判所が簡易裁判所ではなくて、
はい、
地方裁判所になるものですから、
はい
はい、その場合は我々は代理人と名乗ることはできないことになりますね。
そうなんですね、はい、強制執行っていうのは後で決まるんじゃなくってっていうことですか。
そうですね、まあうん、事件にもよるんですけれども、
はい、
判決が出て、
はい、
それに従ってくれる相手方もいれば、
はい、
従わない相手方もいますので、相手方が判決に従った行動を取ってくれないと、
はい、
強制執行に移ることになりますね。
じゃあそうなると先生の手を離れちゃうんですね。
そうしますと、
はい、
我々がもともとやっている裁判所提出書類作成業務といいまして、
はい、
書類作成になりますので、
はい、
依頼者のために裁判所に提出する書類を作って、
はい、
依頼者を支援する形になりますね。
あ、そうなんだ、
はい、
実際に行くんじゃなくって書類作成のところではそのまま継続してサポートはしてあげられる。
そうですね、
はい、そういうものなんですね、
はい、
あんまり本当に意識してなかった世界なんですけれども、はい、まあ、お仕事というと失礼なんですが私たちってやっぱり弁護士さんっていう感じがあるんですけれども、
はい、
その中で司法書士の先生たちにまあお願いする依頼するというのはどんなケースが多いんですか。やっぱり
先ほども申し上げましたけども、
はい、
140万円以下という制限がありますので、
はい、
限られた事件にはなるとは思いますけれども、
はい、
貸金返還事件いわゆる貸したお金を返してもらえないので、
はい、
返してくださいという事件を起こす場合ですとか、
はい、
あとは未払い賃金ですとか、
はい、
あとは売掛金売買代金を払ってくださいという裁判ですとか、
はい、
あと多いのが、建物明け渡しの事件も多いかと思いますね。
明け渡し、はい、立ち退いてくれないとかそういうことですか。
滞納家賃を滞納されていて、
はい、
長年、まあ、長年っていうとあれですけど、
はい、
数ヶ月家賃を滞納されて、
はい、
親の方が困り果てている時に、
はい、
まあ、手前どもがお手伝いをさせていただいて、
はい、
裁判を起こして、
はい、
中の入居者を出していくという作業になりますね。
はい、そうすると本当にやっぱりお金ですよね。お金のやり取り
が多いかなと思いますね、
はい、本来はそうなるべきものがならないときに出番が来るという感じなんですね。
そうですね、
そうするとそれ以外にね、そういうふうに、まあ、訴訟を起こすっていうふうにおっしゃったんですけれども、
はい、
訴訟って起こさなければ起こらないじゃないですか。
そうですね、
はいはい、そこを起こそうと思うそのプロセスっていうのかな、どういうふうになるとこう裁判にこうだんだん行くのかっていうところも基本なんですけど、
なるほど、
はい、
依頼者の方と最初にお話しすると思うことがありまして、
はい、
まあ、本当に経済的にお金を回収したいという依頼者もいれば、はい、もう費用いくらかけてでも、
はい、
その相手方をどうにか懲らしめてあげたいという、
はい、
そういう心情面が強くて、
はい、
訴訟に至る方もいらっしゃるかと思いますね、
はい
はい、
そうすると相談の段階では訴訟になるかどうかはまだわからない状態でご相談に乗ってるんでしょうか。
そういったケースの方が多いと思いますし、
はい、
相談に来る方も冒頭でおっしゃってましたけども、
はい、
弁護士か司法書士かどちらに依頼すればかわからないという方もいらっしゃるので、
はい、
とりあえず最初の入り口で聞き取って、
はい、
我々ができることなのか、
はい、
弁護士に振らなきゃいけないのか、
はい、
振り分けた上で、
はい、
一番いい方法をこちらから提示させていただくということになりますね。
そういうことなんですね、はい、じゃあ提携の弁護士の先生もたくさんいらっしゃる、こうネットワークみたくなってるとか。
たくさんいます
本当ですか、はい、じゃあ、まあ、得意な これだったらこれとか、このだったらこの先生っていうのはこう千葉先生の頭の中にもそれなりにあるわけですね。
もう全てもうこの事件はこの先生というのは決まってますね。
そういうことなんですか、はい、ということはライバルとかではなくって一緒に連携して何かこう担当するような形にもなるんでしょうかね。
事業はある程度のネットワーク、
うん、
連携を持っていた方が、
はい、
まあ、ワンストップサービスになりますので、
は
い、非常に有益だと思いますね、
はい、 そういうのって相談先があるとやっぱり嬉しいですよね。
嬉しいですし、実は我々も嬉しくてですね、
はい、
仕事を紹介すると、
はい、
相手方の弁護士さんとかから仕事もらえたりするので、
そういうこう連携もあるんですね。
いわゆるウィンウィンになるんですよね。持ちつ持たれつみたいな形で、
はい、弁護士さんが手に余るっていうのはやっぱり文書作成とか。
いや、弁護士さんから依頼が来る事件というのは、
はい、
裁判を起こして、
はい、
その後に登記をしなきゃいけない事件の場合に、
はい、
その判決正本を使って、
はい、
我々が登記手続きで協力させていただくということになりますので、
はい、
弁護士さんから来る案件はほぼほぼ登記事件がメインかなと思いますね。
そこはもう司法書士さんの専門分野という
ところ
になるので、そうですね、
はいはい、
だんだん分かってきました。そのじゃあ実際にその裁判の話なんですけど、
はい、
全然この普段町で暮らしてるとまあなんかこう縁がないんですけれども、裁判所ではどういった業務をされるんですか、司法書士の先生たちというのは。
我々はまあ法廷に入って、
はい、
まあ、訴訟代理活動をするので、まあ、相手方が出てくる場合もあれば、
はい、
代理人として同業者である司法書士や弁護士さんが相手方につく場合もありますので、
はい、
その場合に、証拠調べ等をしたりですとか、
はい、
まあ、相手方が出てこなかったり、
はい、
出てこないで答弁書という言い分を書いた書面を相手方が出してきた場合等
は、
はい、まあ、証拠調べに移行したりしますので、
はい、
まあ、全般的に訴訟活動、いわゆる弁護士さんと同じような訴訟活動を我々もすることになりますね。
はあ、はい、そうですか、はい、よく法廷ドラマとかではこうなんかこう犯人の人をいろいろこうなんていうのかな、サポートするようなこう弁論みたいなのがあるんですけど、そういうことはしないんですね。
多分あれは刑事事件が多いと思うので。
すいません、刑事事件と民、はい、民事なん
です。そうですね、
はい、しかも簡易裁判所というところで、はいはい、あの法廷のドラマを想像してはいけないということですね。
すいません、そうですね。
なるほど、わかりました、はい、今あの千葉先生がね、まあ、先方も司法書士の人をつけてとおっしゃったので、例えばその知り合いとか割とこう面識のある方が相手方の担当ということもありえますよね。そういうことはないんですか。
私今年で開業して10年目なんですけども、
はい、
あの今まで高校大学の先輩だったりですとか、
はい、
非常にこの業界に入ってお世話になっている同業者の方がつくと、非常にやりづらいですね、
はい、なんかそういうふうに思いますよね、はいはい、でも依頼人大事じゃないですか、もちろんね。
おっしゃる通りですね、
うん、それはもう鉄則ですよね、はいはい、すごいこうなんかこう負担が大きいんじゃないかなって今想像しながらお話を聞いたんですけれども、やっぱあることはあるんですね。
負担と言ってもなんかこう実際の業務の負担というよりも精神的な負担の方が大きいですね、
はい、
やっぱ、
はい、もうそれはクライアントさんにはまあ黙ってる感じですか。
言わないですね。
やっぱりでもあってお互い思いますよね、きっとね。
やっぱり法廷であって、
はい、
依頼者も、まあ、今日も午前中依頼者の方私と一緒に裁判所に行ったんですけども、
はい、
相手方とやっぱりまあ、挨拶、
はい、
挨拶ぐらいはいいと思いますけど、仲良く喋ってるのはやっぱり依頼者にとってはいいもの、いい気分にはならないと思うので、うん、
はい、
私は極力目を合わせたり、
はい、
こう仲良さげに話すことはしないですね。
そういうところもきちんとこう律していかないと信頼は得られないということになるんでしょうかね、
まあ、人それぞれの考え方だと思いますけど、私は、はい、仲良くするのは苦手ですね、法廷で、
はいはい、もうそういうところがきっとあの、まあ、依頼者の方の信頼を得てるんじゃないでしょうかね。
そうであると非常に嬉しいですね。
、はいはい、ありがとうございます。ではあのこの辺で、千葉先生のリクエスト曲をお伝えします。曲はジャック・ジョンソンでアップサイドダウンです。お送りした曲はジャック・ジョンソンでアップサイドダウンでした。司法書士に聞いてみよう、本日は SBH 司法書士事務所の千葉博先生をゲストにお招きして、司法書士の先生の訴訟活動についてというテーマでお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、あのこの放送に入る前に先生のホームページを拝見したんですけれども、
はい、
やっぱりこの訴訟についてのバナーが貼ってあって、
はい、
であのこの番組に 来てくださるいろんな先生のご本ページは事前に拝見してくるんですけれども、はい、あまりこの訴訟のバナーをこう貼ってらっしゃる先生もいたりいなかったりというところでですね、今日はその訴訟を担当してで比較的取り扱いが多いと、取り扱いって言っていいか分かんないんですけど、その理由とかをちょっとお聞きしようと思うんですけれども、
開業当初裁判業務を主に力入れてやろうと思ったことは実は一度もないんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、
はい。
開業当初からお世話になっているある会社さんがいらっしゃいまして、
はい、
その会社さんはもともと弁護士さんとお仕事をしていたんですね、はい、
組んで
というか、まあ、顧問弁護士さんですかね。
あ、はいはい、
で私はその時に滞納している賃料を請求する仕事を請け負ってやってたんですね、
はいはい、
それは特に裁判とかではなくて、あくまでも140万円以下の滞納賃料の督促交渉を依頼受けてやってたんですね、
はいはい、
でやっていくうちにその競争相手がいないことに気づきまして、
ブルーオーシャン、
そうですね、はい、いわゆるブルーオーシャンの
こんな話していいんでしょうか。
そうなんですよ、はい、なので、はい、これは、はい、一生懸命やれば、はい、いずれ信頼も、はい、仕事も多く得られるんじゃないかと思って、はい、始めたのがきっかけなんです、
そうなんですか、はい、なるほどね、はい、それはニーズもあるということですよね。あまり担当されている方がそんな多くないっていうことは、
そうですね、はい、当期の業務ですと、はい、やっぱりお付き合いのある会社さんとか、はい、長年こう同じ司法書士を使っている方がいるので、
はいはい、
裁判業務ですと、はい、逆にやらない方が、はい、多いもんですから、はい、あそこの事務所に行けばやってもらえるよっていう話がだんだんだんだん浸透していって、
はい、
今では結構あちこちから仕事をいただいたり、はい、声掛けいただくようになったんですね、
はい、ただやりたいって一旦思っても何かしらのこうきっかけがないと仕事って そっち方面に増えていかないと思うんですよね。ある程度実績がたまればやっぱりその口コミっていうんですか、紹介とかで、
そうですね、
先生ならやってくれるよって話になると思うんですけれども、はいはい、まだ そこまでいかない段階でその寄せ方っていうんですか、そういうのはこうなんか工夫されたんですか。
今思うと特に工夫はしてなかったですね。やっぱり開業当初は本当がむしゃらにやってたので、
はい、
もちろんできるものできないものはありましたけれども、はい、できる業務範囲のもので、はい、一生懸命コツコツコツコツやっていったら、はい、いつの間にかお客さんがついてきてくれたんですね、
は
い、なのでこう経営戦略みたいに、はい、この業務で一生懸命やっていこうと思ったわけではなくて、
はい、
ただ単にこう目の前にある仕事を一生懸命やってたらこの裁判業務が増えていったっていうだけなんですよね、
不思議ですね、面白いですね。
あとは何かの業務に特化してやるんではなくて、
はい、
我々のできる業務でいろんなところで、まあ、売り上げを上げた方が、
はい、
まあ、リスク分散にもなるので、
はい、
そういった意味で、はい、いろんな業務でこう売り上げが立つように考えてやってきたのは、
はい、
まあ、今につながっているとは思いますね。
そうなんですね、はいはい、駆け出しの頃でまあ、いろいろ力をつけていく段階ってあると思うんですけれども、はいはい、誰かその恩師みたいな方っていらっしゃるんですか。
恩師、業務について何か教えてくれた恩師はいないんですけども、
はい、
先ほど申し上げたお付き合い、ずっとお付き合いいただいている会社さんを紹介いただいた同業者の方はいらっしゃいますね、はい、
そうなんですね、
はいはい、
じゃあそうやっていろんな紹介とか、あるいはまあ同じ仕事のね同業者の先生たちの口コミっていうのかな、でどんどんどんどんこう増えていったという認識でいいんですね。
そうですね、はい、
でも詳しいですものね、司法書士の先生たちってすごくネットワークが強いように感じます、私。
ああ、そうですか。
はい、一回ねある友達に、東京の私のお客さんから、
はい、
仙台でこれこれこういうことができる司法書士をしてませんかって言われて、
はいはい、
で友人にちょっと相談したら、はい、自分はできないけどこの人とこの人とこの人に聞いてみなさいって言われて、
なるほどなるほど、
そんな風にこう、
そういうネットワークはあるかと思いますね。
あ、はい、やっぱり得意、はい、まあ、不得意っていうのはないと思うんですけれどね、 こうなんとなくこう差別化してるところってあるのかなって思いますね。
差別化というよりも、はい、1個の業務だけやってる事務所さんは結構多いかなと思いますね。
登記とかですか。
そうですね。まんべんなくやるという方も当然いらっしゃいますけども、
はい、
どうですかね、特化事務所の方が多いと思いますね、
はい、あ、そういうものなんですね、
でも本来は、はい、我々国家資格取っているので、はい、依頼者から依頼があれば、すいませんできないんでっていうことではなくて、
はい、
積極的にやるべきだとは思ってますけども、
はい、
どうしても普段やらない業務だと、
はい、
こう敬遠しがちなので。
それはでも心情としてそれは分かりますよ、やっぱり、
ね、
仕事はそういう、はい、とこありますよね、はい、はい。
ただ私は開業当初から一個だけ信念があって、
はい、
絶対断らないという思いでやっているので、
そこですね、そこですね。
当然その、まあ、140万超える事件であれば、
はい、
我々ではできないので、
はい、
弁護士さんに振ったりしますけども、
はい、
我々の業務範囲でできるものは必ず断らずにやるようにはしてますね、は
い、なんかヒントが分かりました。
はい、
そのいろんな司法書士の業務を続けるにおいて一番最初にこれは訴訟だっていう事案があるわけですよね。
ありましたね、
その時の思い出ってありますか。
ありますね。
そこはもうそのようなね、まあ、絶対仕事は断らないという心情で進めてらっしゃったら、
はいはい、
まあ、これは訴訟するしかないっていうタイミングで初めてそちらの世界にこう入っていくっていうタイミングがあると思うんですけども、
は
い
は
い、
そうですね、
覚えてらっしゃると思うんです
ね。覚えてます、覚えてます。開業してすぐに受任したんですけども、
はいはい、
私が事務所を構えたあるマンションの入居者の方が、
はい、
マンションの管理費を長年払ってなくて、はい、管理組合の方から、
はい、
あの管理費回収してもらえないかという依頼があって、
はい
はい、マンションの管理費の請求を起こしたんですけども、
はい、
本当に何も、まあ、何もわからないというとあれですけども、
はい、
証拠調べから提出する証拠の準備から何から、
はい、
初めてのことだったので、
はい、
ましてやこう同業者の方に聞こうと思ってもうちはあんまやってないんだという方が多かったもんですから、
はいはい、
本を見たり、
はい、
ホームページで調べたりして、
はい、
こうなかなか提訴まで時間かかった事件でしたね、
はい、
ただ実際に裁判所に提出したからはスムーズに
い
って、
はい、
もうあっという間に回収できたので、
はい
はい、それがやっぱりきっかけですかね、裁判業務やるきっかけというか。
うん、
やっぱ最初ハードルがあると思うんですよね、
我々、
はい、
はい、
ただそこでこう諦めたりしないで、
はい、
とりあえずやってみるということがいいことだと思いますね、
はい、すごくそう思いました、はい、そこが違ったんですね。そこで行ったんですね。
行きましたね、
はい、そこで通常はうんってこう他の人にお願いしたりとかしないで、はい、千葉先生がご自身で、まあ、なさったからこそ今があるという感じでしょうかね、はいはい、あ、やっぱりこう忘れないでいろいろ覚えてるものですか。
いや、感慨深い事件はありますね、
うん、あ、そうか。訴訟を起こしたものはイコール事件って呼ぶんですか。
そうですね、私はそういうふうに呼んでますね。
また、またその法廷ドラマじゃないんですけど事件って言うとなんか警察犯人とかすぐ思っちゃってすみません。
いえ
一般人の感覚ってそういうもんだと思ってください。
私もそうですよね、
はい、
やっぱ事件って聞くと、
はい、
なんか窃盗とか、
はい、
強盗とか。
そうなんです。
今世間でよく出る強制わいせつとかそういう事件思い出しますよね。
そうなんですよ、
はいはい、
だから司法書士の先生が訴訟っていうと訴訟のこの形って実はいろいろあるっていうことを、まあ、普通の一般の人がなかなかイメージできないから、
はい、
今日は本当にね、あのいいお話を伺うことができたと思います。
ありがとうございます、
はい、と残りだいたい3分ぐらいなんですけれども、
はい、
最後にですね、まあ、これから司法書士を目指したい方に何かお伝えしたいことがあれば千葉先生から、まあ、2分3分ぐらいで一言お願いしたいんですけども。
うちの会社にも受験生が2名います、
はい、
で、予備校で一応講師もやってるんですけども、
はい、
一生懸命勉強している方もいれば、
ええ、
今から司法書士を目指そうという子たちもいると思いますね、
はい、
なかなか国家試験としては難しい試験だと思いますので、
はい、
まあ、時間かかっても、諦めずにですね、
諦めない、
コツコツコツコツ一生懸命勉強することが、
はい、
まあ、合格につながると思いますので、もう諦めないでやるということに 尽きると思いますね。
千葉先生がさっきの話聞いたからこそすごい説得力がありますね。
ありがとうございます。
諦めないということで、はい、引かないということですね、はい、なるほど、はい、今日は本当にどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。本日は司法書士の先生たちが担当している訴訟についてというテーマでお話をいただきました。お話しいただいたのは SBH 司法書士事務所の千葉博先生、担当はパーソナリティの笹崎久美子でした。ではまた来月お楽しみに。